私たちの父であられる神と、あなたの救い主イエス・キリストからの恵みと憐れみがありますように。今日ここに集められた私たち一人一人は、見え去るイエス・キリストを通してすでに選ばれたものである。そしてこの方から救いの働きをなすものとしてそれぞれが召されています。けれどもなぜイエス様に選ばれたのか、それはよくわかりません。確かに私も他にもっとふさわしい人はいると思います。それでも神の子イエスは、私はまたあなたに御心を止めてくださいました。そしてそれで終わりではありません。働きをなす力も与えてくださる、また働きに向かうその祈りをもイエス・キリストは聖霊を通して導いてくださり、共に生きてくださる誠の救い主であります。今日からまた新たに進んでいく私たちの歩みは、人の考えによるものではありません。特に信仰の道においては、選んでくださったキリストの御言葉、力と助け、また導かれる祈りによって切り開かれていきます。これは確かなことです。イエス・キリストは今も生きておられ、ご自身の愛する私たち一人一人に必ず働いてくださる。この素晴らしきイエス様を信じる恵みに預かっていきましょう。そしてこの方に心を委ねながら、私たちもこう祈っていきましょう。今日も私とうちで生きてくださるイエス様、あなたが憐れんでください。あなたの力を私に授けてください。あなたの御言葉を悟り、その御言葉が私の命と糧となるように、どうか私の心をあなたがまだ救われてない方々のうちに押し出してください。心を新たにしてくださいと、ただキリストに望みを置きながら祈り求めてまいりましょう。お祈りをいたします。私たちの救い主イエス・キリストの父なる御神様、あなたの清き正しき皆を心から褒めたたえます。御神様、あなたはキリストを通して私たちを愛し、憐れみ、常しえの命に預からせるために命を与えてくださいました。神様、あなたは愛を持って私たちにキリストを通して働いてくださいます。また私たちの救い主イエス様、あなたよみがえられ天に昇られ、父なる神と共に聖霊を私たち一人一人の心のうちに、命のただ中に使わせてくださいました。それはあなたがいついかなる時も御霊と御言葉と祈りを通して共にいてくださり、見えざるあなたが私たちを出会ってくださり、励ましを与えてくださり、また見えざるあなたに押し出され、あなたの代わりとして あなたの光を届けるものと、地の塩として、世の光として、イエス様、あなた選び選んで、それで終わりではありません。その働きにふさわしいものと整えてくださり、今日も言葉を与え、力を与えてくださいます。イエス様、どうか私たち一人一人あなたが用いてくださいますように。それぞれ置かれているところは違いますが、それぞれにあなたは働きを委ねてくださいます。その働きというのは、私たちに重荷を負わせるものではなく、あなたが生きておられること、イエス様、私を通しても働いてくださること、あなたが共にいてくださることを深く味わいながら、あなたの素晴らしさに預かるものです。これほど素晴らしき喜びありません。その喜びに今日も私たち、またこれからも預からせてくださいますようにお願いいたします。この御感謝を持って、私たちの救い主イエス・キリストの名前を通してお祈りをいたします。アーメン。それでは御言葉のまとめのところに入ってまいりましょう。はじめにルカ10章1節の御言葉、その後主は他に72人を任命し、ご自分が行くつもりのすべての町や村に二人ずつ先に使わされた。 A のところ、ご自分が行くつもりの、これをもともとの言葉で見ていきますと、もっとイエス様の強い思いが現れている。キリストご自身が必ず行きたいと強く願われた、行きたかったんです。でも行くことができなかった。次の B のところ、この時のイエス様が置かれていた状況ですけれども、すでに死が迫っていたイエス・キリスト、エルサレムに登るためそれまで働いておられたガリラを離れた救い主イエスは、エルサレムにあるユダヤですね、ユダヤとこのガリラとの間にある多くの町や村を通り過ぎて行かれました。で、3節でイエス・キリストはこうおっしゃいました。行きなさい、私はあなた方を使わす、それは狼の群れに子羊を送り込むようなものだ。これ選ばれた72人の弟子たち、語られたイエス様の御言葉。八千代のところを見ていきましょう。エルサレムに向かうイエス・キリスト、そして通り行く道の傍らに住む人も救いたいと願ったのです。しかしイエス・キリストに残された時は少なかった。ただもうエルサレムに向かって苦しみを受け十字架につけられるだけなのです。だからこそイエス・キリストは弟子たちにご自身の御心を、さらに多くの人たちに神の国の訪れを語りたいという御心を託すしかなかった。またその御心を託された弟子たちがその働きについていくわけです。このことから次の米印のところ、神の御イエスは今日もこの時だけじゃありません、ご自身の代わりとなるものを使わせてくださる。それはイエス様が天に昇られ、聖霊が下られた後に くの弟子たちがこのエルサレムからイエス様の代わりとしてイエス様の御言葉を語り、イエス様の救いの御業を表してくださったように、その働きというのは今も止まっております。まだまだイエス・キリストは救われたい、憐れみ与えたいと願う人たちがたくさんいるのです。ご自身の代わりとなる私たち一人一人を用いて御言葉が語られ、それが難しければイエス様の優しさやまた祈りが代わりとなるあなたを通しても届けられていく、そのために選ばれ今日も私たちの御言葉に預かっています。先ほど読み出しましたルカ10章1節にはこう書かれていました。主は他に72人を任命し、ご自分が行くつもりのすべての町や村に二人ずつ先に使わされた。行きたかったすべての町や村に、そこに住むすべての人たちにイエス様会いたかった、言葉をかけたかった、癒しを与えたかった。しかし残された時はほんのわずかでした。それでも救う主イエスはエルサレムに向かうその道、この道すがらにあるすべての町や村に住む人々を御心に留めてくださったんです。なんとかこの人たちをも救えと私が導きたいと、けれども時間がない、だからこそご自身の代わりとしてご自身が行くところ触れたいと話したいと思う人々のところへと弟子たちを使わせてくださったのです。これもありがたいことです。その力をも委ねてくださったと今日の御言葉は書いています。そして神の子イエスが救いを届けたいと願う人たちというのは今日の御言葉の中で見たガリラヤからユダヤに続くその町や村に住む人たちだけではありません。イエス・キリストは今も生きておられます。そして今この日本にあるすべての町や村に至るまでキリストは神の訪れを告げ知らせたいと願っているのではないでしょうか。小さな町や村に至るまでイエス様が会いたいと願う人たちが、そして私たちはこの京橋の地に教会が与えられておりますけれども、イエス様はここにも目を留めてくださり、この周りにいる方々、また私たちの周りにいる人たちのうちにも働きたいと救いたいと願っておられるのではないでしょうか。改めて私たちが救いを受けて今ここにいることも、見えざるイエス・キリストはご自身の代わりとしてあなたのもとに使わせてくださった先に救われ、あなたのために使わされた人を通して見えざるイエス・キリストが私たちに働いてくださり、救いの言葉をその言葉を信じる心もイエス様が代わりに使わされた人を通してあなたに与えてくださった、そして今度は私たちが使わされていく、そういった時ではないでしょうか。恐れることなくできる限りのことを私たちは選び使わせてくださっているイエス様に祈りながら、知恵をいただき祈りをいただき、語る言葉があるならばその言葉をいただいてまいりましょう。 続きまして今日の御言葉、スクリーンにあるところを共にお読みしてまいりましょう。声に合わせてお読みしてまいりましょう。あなた方に耳を傾ける者は私に耳を傾け、あなた方を拒む者は私を拒むのである。続くところですけれども、御言葉を伝える働き、それぞれ違うかもしれません。語る人もいれば、祈る人もいれば、御言葉に示したイエス様の光を届ける人たち、それぞれ違いますけれども、全て尊き働きです。で、私たちはその表されていく御言葉に示される人の思いではなく、救い主イエスを御言葉に聞く人たちへと届けるものとされていくのではないでしょうか。イエス様の弟子たちに、あなた方に耳を傾ける者は、あなた方が私について語る言葉に耳を傾ける者は、その御言葉のうちにある私に耳を傾ける者であると語ってくださっています。それは次の矢印のところを見ていきましょう。イエス・キリストは、聖霊なる神があなたを通して語り、また届けていく、その御言葉によってもご自身を表してくださいます。これは確かなことです。耳を傾ける者、心を開く者のうちにイエス・キリストは働いてくださいます。そしてあなたを通しても救いの訪れを、それは初めは小さいものかもしれません、些細なものかもしれません、しかし必ずあなたを用いても救いの訪れを告げ知らせてくださるお方です。ですから初めから何か大きなことを求めるのではなく、委ねられているできる限りのことを私たちは求めていきましょう。米印のところ、私たちによって、また私たちが集まっているこの御体を通してもイエス様のことが語られ、届けられ、この方を届けるその御言葉が伝えられていく、共に祈り続けていただきたい。イエス様の働きが御体において、またあなたを通しても表されていきますように。いや、そんなことありえないと思うかもしれない、私たちはできないことです。不思議ですけれども、イエス様は選ばれたんです。語られるのです。もし今まだ信じきれなければ、それを信じる心を共にいただいてまいりましょう。ルカ10章20節の御言葉、イエス・キリストはこうおっしゃいました。むしろあなた方の名が天に書き記されていることを喜びなさい。あなた方の名、これはもう私たち一人一人の名前なんです。もう天に書き記されている、神様が覚えてくださって、心に刻んでくださっているんです。これを改めて喜んでいきましょう。で、星印のところ、イエス様が語ってくださった御言葉の通り、いつももうキリストを通し許されている喜び、天に帰ることができる望みを持ちながら、そのために命を捨ててくださり、苦しみを受けてくださり、よみがえられ、あなたのために救いを勝ち取ったイエス・キリストを心から褒めたたえながら、この方の御声に私たちは聞いていきましょう。この方は語ってくださいます。心に触れてくださいます。イエス様、こんな私ですらもあなたは選ばれました、どうか用いてくださいと。私たちは限りがあります、できないことばかり、しかしイエス様がさしてくださる、ここに望みを置いて今日から歩んでまいりましょう。救い主イエスはルカ10章16節でこうおっしゃいました。 あなた方に耳を傾ける者は私に耳を傾けるのだ。あなた方が語る言葉は決して虚しいものではありません。私が働くと、いや、言葉のうちに私もいるんだと、この言葉を通して信じる者のうちに救いは与えられていく。そうです、私たちもイエス様の代わりに使わされた人の言葉を聞き、その言葉に耳を傾け、そしてその言葉によりイエス様に耳を傾け救いに預かった。もうこの御言葉はあなたを通して成し遂げられた、味わったものであります。そしてこの御言葉、今に生きる私たち一人一人にも絶えず変わることなく語られているのです。そしてキリストは今日もこう私たちに告げ知らせてくださるのではないでしょうか。あなた方が私の言葉、その言葉のうちにある私を私の代わりとして語り届けていくならば、私がその言葉に、私に心を開ける者のうちに働くと、それで私たち選ばれた一人一人に神の子イエスはどのようなものを届けたいのか、聞くことに耳を傾ける者に何をしたいんでしょうか、イエス様は。まあ、それイエス・キリストが今日のルカ10章の9節で弟子たちにおっしゃいました。この御言葉、神の国はあなた方に近づいたと言いなさいと。この私を通して神の国は、その救いはもうあなた方のものである、もうすぐそばにあるんだと、この御言葉に現れているのです。今も生きておられる神の子イエスは、すべての人にもう近づいたこの神の国を、その救いを、私たちを通して、またこの身体なる教会を通して周りの人々に届けたいと、イエス様が私たち以上に心から強く願われているのです。私が語りたいと、その人のところに行きたいと願っている、この私の願いを私の代わりに祈りなさい、届けなさい、語りなさいと、イエス様、私たちの胸にも語り続けてくださっている、この方の願いを今日も受け取らせていただこうではありませんか。じゃあ私たちがキリストの代わりに語らせていただく御言葉、またイエス様の代わりに届けるこの方の素晴らしさというのは、一体この方の何を指し示していくのでしょうか。何を語ればいいんでしょう。何を語ることが導かれていくのでしょうか。それは神の子イエスが人となってくださった私たちと同じように、そして全ての人のために苦しまれ、十字架で死なれ、よみがえってくださり、この方を通して罪の許しが成し遂げられ、死からの救いが全ての人に、一人の例外もなく、もう全ての人に与えられている、この喜びを、これは毎週奴隷派の中で語られているイエス様の素晴らしさで、イエス様が私たちに何を成してくださったかを、私たちの御霊を通して、祈りを通して届けさせていた、いや、これほども素晴らしいことが起きているのだ、まだ救われていない方、あなた方は死で終わらないのだ、一人でないのだ、命が常しに続くのだ、その喜びを語らし、また届けさせていただけます。私たちが聖霊によって伝えさせていく、また届けさせていく御言葉というのは、人の思いではありません。私がどう思うのかとか、私があなたのことに何か こう考えるとか、そういった虚しき人の言葉ではありません。また言葉の中で人を示すものではない。あの人はといって他の人を褒めたり、また逆に蔑んだりするものでもありません。ただ私たちを通して語られるのは救い主イエスを指し示す言葉だけです。なかなかそういった言葉は語れない、私には無理だと、なかなか出てこないと。それは誰でも同じです。私たちはいろんな言葉を語ることができるチーム、しかしなぜだかイエス様を褒めたたえる言葉は出てきません。これは人にはできないのです。何度も聖書を読んだとしても私たちの中は出てこないのです。だからこそ聖霊が与えられ、聖霊を通してイエス様が語らせてくださる、ただそれだけなのですから、語れないとか、いやイエス様の優しさも哀れみも届けることができない、私はこんな冷たい人間なんだと思われるかもしれない、しかしそれは嘆くことであります。誰でも同じです。私は無理して頑張って重荷を負って無理やり語ることはできるかも、しかしその言葉はどれだけ語られても聞く人の心を開くことは決してできません。パウロも神様のことは神様の霊でしか語れませんと語って、その通りです。だから語れないと、できないと、いやもう私はこれだけ年を老いてるから、それはイエスさん分かってます。でも選んでくださってるんです。それでも私に聞きなさいと、私が語る言葉を示す優しさを私が与えるからと。いや、全て恵みです。無理させるために、苦しませるためだけに選んでおられるのであります。私たちがこの方の素晴らしさを喜ぶために選ばれています。じゃあどうすれば私たちの言葉がキリストを指し示すものとなっていくのでしょうか。どう頑張ってもできません。いや頑張って、私がの言葉語らなくてイエス様の言葉を語り、頑張ってできません。どんだけ気を使ってもできません。私たちはそもそもできないから。だから聖霊が与えられている。まずあなたが今日もこれからもイエス様が語ってくださるその御言葉に耳を傾けていただきたいのです。まず受けることからです。そして御言葉のうちに生きるイエス様と出会ってくださることです。御言葉が語られる時は礼拝の時だけじゃありません。この説教の時、また子供の時間だけではありません。聖書日課の時もあれば、いろいろスマホを通して御言葉を聞くことができます。人の言葉として聞くだけじゃなくて、そのうちにあるイエス様に耳を傾け、イエス様が何を私に語られているのかを常に求めていただきたいのです。私もいつもそれは心がけて信じ求めさせていただいています。誰が語るのか、御言葉というのは誰が語るのか、どんな名がある人とか、そういった人ではなくて、どんな人であってもイエス様は語ってくださいます。人の言葉のうちにあるイエス様が何を私に語ってくださるのかと、いつも祈り信じ求めていく。その時に不思議とイエス様は私にも語ってくださる言葉はあります。で、今日このようにして御言葉を語らせていただいているのも、祈りの中で御霊を通してイエス様が教えてくださったものをイエス様の代わりに御霊を通して語らせていただく。私はまあ罪人に過ぎませんから、イエス様いっぱい語ってくださいますけど、その全てを お伝えできていないかもしれない。しかしこの方が生きておられている、話しかけてくださる、これは確かなことで、こんな私を通してもイエス様は働いてくださることを日々味わっています。そして皆さんもそれを味わうために召されているわけです。どうか御言葉によってあなたに話しかけられるイエス様、この方に耳を傾けていただき、心を開いていただき、この方にあなたの心を触れていただき、あなたは救われているんだと、許されているんだと、この喜びを深く知りなさいと導いてくださるこの救い主イエス様、この方の力と憐れみと祈りに導かれながら、私たちもイエス様の代わりとしてこの方の素晴らしさを、喜びを伝えるものとされてまいりましょう。お祈りいたします。イエス様、あなた今も生きておられます。私たちのうちにあなたは生きてくださっています。その御言葉を通して、御霊を通して、祈りを通して、イエス様は私たちのただ中に住んでいて、生きていて、働いてくださいます。これは確かなことです。それは私たち一人一人が味わい、喜ぶことです。そのためにイエス様は天に帰られ、御霊を送ってくださっています。私は世の終わりまであなた方と共にいる。これは虚しい言葉だけのたわごとではありません。その御言葉通りに、あなたは私たちに、まずあなたの代わりに使わされた人たちを通して働かれました。それは確かなことです。そして私たちもあなたの代わりに、あなたが押し出してくださり、あなたが話しかけ、救いへと導きたいと願う人たちのところへとあなたは連れて行ってくださいます。私たちの思いではなく、あなたの願いを御心いつも教えてくださり、何をなすべきか教えてください。祈ることや語る人があれば語り、そして優しさを届ける人、交わる人がいれば交わりへと導いてくださいますように。イエス様、あなたは私たちを用いてくださいます。私たちも己の限りあるもの、そういったものを見るのではなく、御霊を通し、御言葉を通し、祈りを働いてくださるイエス様を見ながら、私は全くできないが、イエス様がさしてくださると、とろけさせてくださると、あなたによる頼む心をいつも与え続けてくださいますようにお願いいたします。このように感謝を持って、私たちの救い主イエス・キリストの名前を通してお祈りをいたします。アーメン。